A 面に引き続き、暮らしの情報、募集のコーナーです。アクアビクス教室があります。水の浮力が関節にかかる負担を軽減してくれます。詳しいことのお問い合わせは、紀の川市長総合センター、電話 75-2221、月曜を除く午前9時から午後5時まで。正しいラジオ体操第2 and ニュースポーツ体験があります。申し込みお問い合わせは、中岸コミュニティセンター、電話 65-1155、月曜、火曜、祝日を除く午前9時から午後5時まで。初級の大人向け水泳教室があります。詳しいことのお問い合わせは、紀の川市長総合センター、電話 75-2221、月曜を除く午前9時から午後5時まで。7月の天文台観望会があります。申し込みお問い合わせは、西岸コミュニティセンター、電話 65-2211、月曜火曜祝日を除く午前9時から午後5時まで。学童保育太陽の子指導員の募集です。紀の川市の職員、臨時職員の募集ではありません。申し込みお問い合わせは、学童保育太陽の子 77-0367 へ。体操、卓球、スポーツ、吹き矢教室が開催されます。体操は健康体操、親子体操、児童体操、卓球教室、スポーツ吹き矢教室です。詳しいことの申し込みお問い合わせは、障害スポーツ課、電話 77-2511、本庁4階です。飛鳥と平城を結ぶ日本最古の感動を歩く。万葉の時代に思いを馳せる。申し込みお問い合わせは、紀の川市ウォーキング協会事務局、高岡さん。電話 080-5317-6278 へ。初心者テニス教室があります。問い合わせは、紀の川市公式テニス連盟、梅本義雄さん。電話 090-6826-9514。次は、表彰です。叙勲、褒章、地方自治功労、旭日炭鉱章、池田博和さん。警察功労、瑞宝総工章、峰野隆夫さん。業務政令、土地家屋調査事業、王子褒章、山田幸三さん。中小企業、振興功労、旭日炭鉱章、谷翔太郎さん。和歌山県知事表彰、地方自治功労、田村武さん。おめでとうございます。次は市民の掲示板です。町のヒーローになろう。ちびっこお仕事体験。職業体験を通して仕事に対するイメージや未来への目的を持とう。対象は紀の川市岩出市の全小学生です。問い合わせは長青年会議所、電話 073662-8325 です。2. もっと楽しくデジタルカメラとパソコン。デジタルカメラ講座。プロカメラマンの徳田直樹氏を講師に招いてデジタルカメラの楽しい活用です。問い合わせは県立紀の川高等学校谷口さん。電話 073622-0619、ファックスは 073622-5940 です。3. ベビー&キッズマッサージ。赤ちゃんや子供はスキンシップが大好き。触れ合うことで赤ちゃんの体と心を育て、親子の絆を深めてくれます。申し込みお問い合わせは、上岸寺住職、利根北条さん。 電話 080-4599-4848。 4. ガールスカウトと一緒に遊ぼう、ワクワクウォークなど、少女たちの心とリーダーシップを育てます。申し込み問い合わせは、ガールスカウト和歌山県連盟、電話 073-431-6511、ファックス 073-431-6676 へ。5. 見学者、参加者募集。木の川カルタ会。機械相手にカルタはできません。見学者や参加者を募ります。市外の人たちも参加ください。時、6月11日日曜日。桃山会館で。2. 7月16日日曜日と8月1日火曜日は、古川ふるさとセンターで。いずれも午前9時30分から午前中です。参加費は1日100円、家族は無料です。申し込みお問い合わせは、木の川かるた会代表、川辺義行さんです。電話 77-5354。または090-3977-0319へ。よろしく。成人式の実行委員を募集します。平成30年1月7日日曜日に開催予定の成人式の実行委員を募集します。面白そうやな、一丁やったろかと思われる人、成人式の企画運営をやってみませんか。ふるってご応募ください。実行委員って何をするの。成人式に何をしたいのか考え、準備、実行、運営していくのが実行委員です。式当日の司会や受付など、出席者全員の心に、そして何よりも自分の心に残る一日となるよう、成人式をプロデュースしてみませんか。問い合わせは、生涯学習課、電話 77-2511、ファックス 77-0917、本庁4階です。オーガハス関連会があります。古代のハス、オーガハスを鑑賞しませんか。時、6月25日日曜日午前10時から正午、ところ平池緑地公園、西岸保育所近く、雨天時は西岸コミュニティセンター。内容は開会式、琴の演奏、野立て、同美杯体験、ハスの葉にお茶などを注ぎ、茎を通して飲みます。など。問い合わせは、都市計画課、電話 77-2511、本庁5階です。次は、困った時の相談です。弁護士相談。紀の川市弁護士相談。電話 77-2511 市民課、7月5日水曜日午後1時30分から市役所本庁1階相談室4、電話予約が必要、先着5人まで。予約受付開始は6月21日水曜日午前9時から。行政相談、紀の川市行政相談、電話 77-2511 市民課、総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政伝播についての相談に応じます。6月14日水曜日午後1時から3時、市役所本庁1階相談室4。人権相談、紀の川市人権相談、電話 77-2511 人権啓発推進課、法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権伝播についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。6月14日水曜日午後1時から3時、古和田会館2階学習室。7月12日水曜日午後1時から3時、古川ふるさとセンター2階古川支所会議室。 8月9日水曜日午後1時から3時、長総合センター2階会議室。心と体について。障害者の相談です。電話 073-445-7314 県子ども女性障害者相談センター。身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。身体・知的・精神障害に関する相談。電話 78-2808 麦の里・木の川生活支援センター。平日の午前9時から午後5時まで。難病に関する相談。電話 75-4413難病連家族会紀北。平日の午前10時から午後4時まで。不在時は着信履歴にて対応します。心の健康相談。電話 61-0021 岩出保健所。精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。労働者の健康相談。電話 78-3875 伊都長地域産業保健センター。当センターの登録産業医が50人以下の事業所に出向き、従業員の健康相談などを無料で行います。女性相談。電話 073-435-5246 県男女共同参画センター。面接相談は火曜から土曜日午前9時から午後5時30分予約が必要。電話相談は午後8時30分まで。女性に対する暴力の相談。電話 073-445-0793 県子ども女性障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分。電話予約が必要です。消費生活について。消費生活相談員による消費者問題の相談。電話 79-3919 本庁南別館2階相談室。問い合わせ商工観光課。第2・第4水曜日の午後1時から4時。電話 62-2141 岩出市役所2階。第1・第3火曜日の午後1時から4時。紀の川暮らしのネットワーク。架空請求やクーリングオフ。契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919 本庁南別館2階相談室暮らしの窓口。問い合わせ商工観光課。毎週水曜の午後1時から3時です。高齢者。紀の川市地域包括支援センター愛の手。電話 77-0350平日の午前8時45分から午後5時30分まで。地域包括支援センターは、高齢者の健康の維持、向上や安心できる生活のための支援をします。狩猟免許試験が開催されます。お問い合わせは、長野振興局農林水産振興部農業水産振興課、電話 61-0025、または農業林業振興課、電話 77-2511 へ。以上、読みは北山でした。
私の町の文化財117、道路原費を知る。紀の川市東野の高野辻から南東に高野街道を歩くと、旧大津橋に出ます。紀の川を渡り、南東へ小道を進むと、大津中、茶屋町の集落があり、 その突き当たりの大津川の手前に、右高野山大門へ五里と書かれた道標が立っています。寛政7年、1795年、三谷坂を通って高野山に向かう人々のために建てられたこの道標は、昔の人々の往来や物流を知るための大切な文化財ですが、ここではその隣に立つ道路原標について紹介します。道路原標は大正8年、1919年の道路法施行令に基づき、各市町村間の距離を測る基本単位として、その翌年に設置されました。大正11年、1922年の内務省の規定では、標識の材料は石で、道路の路端に建設し、高さ60センチ、幅と奥行きはともに25センチの大きさとされています。当時の和歌山県には232の市町村がありましたが、すべての市町村に1本ずつ設置されたと思われます。道路原標を設置した目的は、明治新政府が中央集権化を進める政策として、日本全国の道路網を把握する必要があったためと考えられます。明治6年、1873年、明治新政府は道標建設令を出し、全国の道路の起点を東京日本橋と京都三条大橋の2つに決め、そこを起点に道標を立て、各地の主要道路の総延長を調査しました。加えて木製の道路原標、離堤標、管轄境界標柱の設置も命じています。その後、起点は東京日本橋だけに限定されます。大津中の道路原標は高さ68センチ、幅24センチ、奥行き24センチのかまぼこ型の角柱で、正面には大津村道路原標、裏面には和歌山県と刻まれています。紀の川市内では他に荒川村道路原標が残っています。伊坂橋を渡り、南東へ桃山町段の集落を通る旧道を進むと国道424号に出ます。その角にある石柱もかまぼこ型で、高さ50センチ、幅24センチ、奥行き25センチの大きさで、正面には荒川村道路原標、裏面には和歌山県と刻まれています。昭和27年、1952年の現道路法では、道路原標を道路の付属物として定めていますが、その維持管理に関する規定はありません。そのため、その存在意義は忘れられ、道路拡張による移転や交通事故などの破損の際も、復元・補修されることがなく、その数を減らしていったと思われます。大正9年、1920年には、長郡内36町村にあった道路原標ですが、現在の紀の川市内では、この2つを知るだけです。お問い合わせは、紀の川市文化財保護委員会、電話 77-2511 障害学習課へどうぞ。次は、図書館情報。今月のテーマ、ラブ和歌山。今月の本棚、タイトル、著者名、出版社名の順にお伝えします。和歌山麺本、和歌山リビング新聞社、パスタ、うどん&そば、ラーメン。見ると食べずにいられない和歌山名麺本。紀州のエジソンの女房。梶山須美子、中央公論新社、世界的食器メーカー島世紀製作所、創業者である破天荒な夫島正弘を支え、地元の経済発展にも尽くした島和代の物語。田舎坊主の七転抜刀、森田義経、文芸者、仕方なくいやいやお寺を継ぎ40年、紀の川市にある高野山真言宗、 不動寺の住職による仏教エッセイ。龍門山の花。紀の川市伝に親しむ会。紀の川市にある龍門山は紀州富士とも呼ばれる山です。龍門山で見ることができる四季折々の草花を一冊にまとめました。ハイキングのお供に最適です。阿賀良の和歌山。紀州文化の会。和歌山のいいところを見つけて誰かに伝え、またそれを誰かが伝える、そんな風に和歌山ファンを増やそうと出版された阿賀良の和歌山シリーズ、現在11巻まで刊行です。新刊情報です。新しく入った本、図書名、著者名、出版社名の順にお伝えします。バーバは大丈夫。小学校低学年、楠木亜希子、同心者。黒猫のドン、小学校中学年、岡野薫子、理論者。僕たちのリアル、小学校高学年、友利汁子、講談社。円周率の謎を追う、中学校、鳴海風、公文出版。ストロベリーライフ、高等学校、荻原博史、毎日新聞出版。折り紙で作ろう、みんなで作ろう。腹ペコ青虫。時、7月9日日曜日、10時30分と14時30分。ところ、河南図書館。定員、午前午後とも先着10人。参加費100円。申し込み6月10日土曜日から。申し込み問い合わせは河南図書館、電話 64-4614 へどうぞ。町の話題トピックス。休日は電車で出かけよう。4月29日、和歌山電鉄株式会社から紀の川市内の小学校に入学した1年生に、同日祝日、岸川線に乗り放題のパス、ホリデーパスポートが贈られ、式典が開催されました。パスポートを受け取った東岸小学校1年生の中村理子さんは、電車に乗ってお買い物に行きたいと話してくれました。この日は多摩名誉永久駅長の誕生日で、参加した児童たちは二多摩駅長とともに多摩神社にバースデーケーキを奉納するなど、楽しいひとときを過ごしました。山の中の静かな公園が完成。木の海クリーンセンター南側に、子どもたちがのびのびと遊べる遊具などを設置した公園と、人工芝と夜間照明設備を有するスポーツ広場を併設した多目的スポーツ公園が完成しました。のどかなロケーションと心地よい風が通る自然の中の公園で、週末にはサッカーの試合やお弁当を持った親子連れでにぎわっています。スポーツ広場の使用については、木の海広域施設組合、桃山町最上1290番地の94、電話 66-1814 に問い合わせ申し込みください。感謝の気持ちを花かごに。5月21日、内田障害学習センターでフラワーアレンジメント花育教室が開催されました。小学生と保護者合わせて74人が、色とりどりの地元産スプレーマムを使い、花かごを作りました。作った花かごは、日頃お世話になっている大切な人にありがとうの気持ちを込め、手書きの手紙を添えてプレゼント。今日はお母さんの誕生日なので、誕生日プレゼントに渡したい、や、綺麗な花かごを一緒に作れて楽しかった、など、温かい声があふれたイベントでした。ドローン操作を体験。無人航空機、ドローンを飛ばすことのできる施設、ドローンランド和歌山が5月1日、御池遊園駅南側にオープンしました。オープンに先立ち、トイドローンを使ったレースや産業用ドローンのデモ飛行などのイベントが行われ、2日間で約150人が参加。参加者からは、 操作が思ったより簡単、空撮映像が綺麗、追尾機能にびっくりなど、多様な機能に驚きの声が上がりました。今後災害対応や農薬散布などさまざまな活用が期待されます。ロケットストーブを DIY。 5月6日アウトドアにうってつけのロケットストーブを手作りする体験会が自然いっぱいの細野渓流キャンプ場で開催されました。3月のプル博でも人気が高く、希望者からのアンコールの声に応えて再度開催。参加者たちは金切りバサミやペンチなどの工具を使ってペール缶を工作し、お互いに協力しながらオリジナルのロケットストーブを作り上げました。出来上がったばかりのストーブを使って早速料理を開始。いちごやキウイなどを使ったフルーツ餃子やフルーツピザなど、フルーツの町ならではの料理を堪能しました。手作りしてみて楽しかった、家でバーベキューをするときに合わせて使ってみたいですね、と話してくれたのは、岩出市から参加した鎧義文さん40歳と和真くん7歳親子。十分な火力を持つロケットストーブで、いつもよりアウトドア料理の幅が広がりそうですね。従来の薪ストーブよりも燃焼効率が良いロケットストーブ、下側に設置した薪が燃えることにより上昇気流が生まれ、勢いよく吸い上げられた熱気が島内を通り、上側の口から排出されます。身近な素材で作れることもあり、災害時などにも有効活用できるそうです。みんな元気にハッピーごはん41。管理栄養士によるレシピ紹介を連載します。鮭の唐揚げ野菜あんかけ、1人分193キロカロリー、材料4人分、生鮭4切れ、塩コショウ少々、片栗粉大さじ1、油大さじ2、人参50グラム、玉ねぎ150グラム、えのきだけ50グラム、ネギ15グラム。調味料 A、酢大さじ 1.5、醤油大さじ1、砂糖大さじ1。作り方1、生鮭に塩コショウする。2、片栗粉をつけてフライパンで焼く。3、人参は千切りにする。4、玉ねぎはくし形に切る。5、えのきだけは株を取り半分に切る。6、ネギを小口切りにする。7、3から5をから入りし、A で味付けする。8、最後に6を入れる。9、焼いた鮭に8をかける。甘辛い野菜のあんかけがカリッと焼いた鮭と相性抜群。栄養も満点の一品です。お問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 です。フルーツレシピ6。柿、柿のきんぴら。材料4人分。柿2個約 200g。三つ葉少々。ごま油小さじ1。濃い口醤油小さじ2弱、みりん小さじ2分の1、すり白ごま小さじ1。作り方1、柿は皮をむき、ヘタを除いて7、8ミリ角の棒状に切る。2、三つ葉は1センチの長さに切る。3、フライパンにごま油を熱し、柿を入れてさっと炒める。4、醤油、みりんでいりつけ、三つ葉を入れ、火を止める。5、4を器に盛り、ごまを振る。問い合わせは、1社紀の川フルーツツーリズム、電話 080-3846-2218、または商工観光課、電話 77-2511、本庁4階です。なお、食物アレルギーがある人は、原材料を確認ください。人の動き29年4月末現在、人口 64,038、うち男 34,57、 女 33,581、世帯数 26,363 世帯です。以上、声の広報、紀の川第140号でした。気候が不順になると体調にも変化が現れます。暑い日もあり、部屋の中にいる時も水分を取るなど熱中症に注意して元気にお過ごしください。ではまた来月号まで。さようなら。読みは柏でした。